大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, what's new today?
Well, I thought we'd talk about first names. I think a lot of people are familiar with English first names, common names such as John or Mary, and it's pretty easy to tell which one belongs to a woman and which to a man. But there are some names that can be considered unisex. You can't really tell whether it's a male name or a female name. And this isn't just a problem for Japanese people, for example. It's a problem for native English speakers as well. You could have a name like Chris, Robin, Leslie, Cameron, and not be able to tell at first whether it's a man or a woman. This can present quite a challenge when you're writing someone for the first time in a business letter. But, you know, it's also common to name babies after relatives. So you find that sometimes you can get a male or female version of the same name. For example, my father's name is Christopher. And if he had had a son, I only have sisters, he probably would have named the son Christopher Jr. But instead, he named my youngest sister Christina, which is the female version of his name.
なるほど、さて今回のですねテーマは First Names 名前いわゆる名字に対する名前の方なんですが、ジョンとかマリーとか、まあすぐに男女の区別がつくものはいいんですが Unisex という単語がキーですよね。男女共通、例えば飛行機とか乗り物のトイレは Unisex と言われますね。つまり男女に分かれてない。で、名前も Unisex の名前があるということなんですが、クリスという名前は、まあ、ユニセックスの名前の典型なんですね。男性だと本来はクリストファー、女性ならばクリスティーナというような名前がよくありますが、どっちも縮めるとクリスになっちゃうわけですね。クリスさんなんです。で、まあ、もう一つ他にもロビンなんていう名前を今スーザンさん言っていましたよね。こういう名前はユニセックスということで、実はネイティブスピーカーにとってもですね、区別するのが結構ややこしい、分かりにくいそうですね。例えばクリスなんとかさんとかロビンなんとかさんという人に初めて手紙を書くというときに、その人が男性か女性か分からない、そうすると宛名にミスターとすべきか、メイズとすべきか、困っちゃいますよね。ということで、これはなかなか難しい問題だなと。実はスーザさんのお父さんお名前がクリストファーということでクリスさんなんですね。まあ、もし息子がいればやっぱりクリストファーと名付けてジュニアというふうにすべきところ、そうしたかったんじゃないか。でもまあ逆にですね、この女の子だったのでクリスティーナという名前にして、それで同じクリスにしたと。まあやっぱりなんか自分の一部を子供に残したいというか、そういう同じ名前つけたいっていう気持ちがあるんでしょうね。そのあたり、日本だと全く同じ名前っていうのはちょっと珍しいでしょう。漢字の一つを使うというような例はよくありますよね。というのが今回のクロスカルチュラルトークということで。All right, let's move on to the phrases of the week. What's the keyword?
A keyword is face.
Face. いろんな意味がありそうですね。Okay, what are the phrases?
Well, the first one would be to lose face, or the opposite, to save face. If you lose face, you damage your image or reputation, but saving face protects your image or your reputation. So, for example, you could say, if you criticize your boss in a meeting, he may lose face.
さあ、最初のフレーズはですね、我々クロスカルチュラルな意味から言っても非常に重要な役に立つフレーズです。Face がキーワードですが、最初は lose face、あるいは save face。これ日本語の感覚で使っていいと思います。つまりフェイスを失うというのはメンツをなくすということであります。Save face。これが反対で顔を立てるとか体裁を保つということであります。今の例文では上司をですね、会合であるいは会議で批判するようなことをすれば上司がメンツを失うというような意味合いでしたよね。Would you repeat it once again?
Sure. If you criticize your boss in the meeting, he may lose face.
Lose face. そして save face 覚えておきたいですね。 Let's go on to the next phrase now.
Sure, the next one is face to face. And that means to meet or talk with someone in person. So you could say, I prefer meeting face to face rather than relying on email and phone calls.
さあ、これもですね、今の時流といいますかね、非常に役に立ちそうですね。face to face。E メールとか電話とか、そういうんじゃなくて、face to face で会って話をする。まあ、日本語でもすぐに分かりそうな表現。ね、面と向かってちゃんと顔を突き合わせてということですよね。Would you repeat it once again?
Sure. I prefer meeting face to face rather than relying on email and phone calls.
というわけですね。All right. You have a third phrase?
I do. To face something. And that means to deal with something or confront a problem. So, for example, we need to face the fact that we will have to postpone the conference.
さて、今度はですね、動詞として使う face。動詞として何かに、まあ、直面するというそんな日本語が近いかと思いますね。問題に直面するというような場合に使えそうなフレーズですね。もう一度例文を聞いてみましょう。Would you repeat it?
Sure. We need to face the fact that we will have to postpone the conference.
ですね。postpone というのは延期するという意味ですから、まあ、会議あるいは会合を延期しなくちゃいけないと。いうその事実にきちんと目を向けるといいますか、それが face というこの場合の意味であります。 OK、you have anything else to wrap it up?
Yes, I have one last expression. To be written all over one's face. And that means when someone's emotions are clear through their facial expressions. So for example, you must have some good news. It's written all over your face.
これはね、面白い表現ですよね。私は個人的に大変好きなフレーズなんですが、何かが written all over your face。もちろん、all over your というところは、his とか her とか、まあそんな風に変えて応用することもできます。誰々さんの顔に全部書いてあるっていうんですね。まあ日本語でも近い表現を使いますよね。今の例文では、なんかいいことあったんじゃないの?顔に全部書いてあるわよと、こういうわけですよね。私なんか顔に全部出ちゃうので、もう本当にいい手が来ると麻雀でもすぐにニヤニヤしちゃうっていうんで、もう勝てないんですけれどもですね。さあ、今の例文もう一度聞きましょう。
You must have some good news. It's written all over your face.
というわけですね。 It's written all over your face. あんたの顔に全部書いてあるわよという表現、ぜひすぐに使える場面が来たらパッと使ってみましょうね。 Alright, please join us again next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャルセミナー
Sponsored by Olympus